皆さんおはようございます。10月3日の至日礼拝の説教、これから始めてまいりたいと思います。台風の16号もですね、過ぎ去りまして、またこの秋のですね、すがすがしい陽気がやってまいりました。さて、コロナウイルス感染の緊急事態宣言もですね、終了いたしましたけども、まだまだ私たちはですね、油断はできないと思っております。しかしですね、本当に至日礼拝もこのようにして今年1月からですね、皆さんとご一緒に守ることもできないという状況が本当に続いてきておりまして、本当に寂しいものを感じております。今日の役員会でもってですね、皆さんと協議をいたしまして、今後のこともですね、話し合ってまいりたいと思います。と言いますのも、教会の、教会歴、教会の、暦からいきますとですね、来週の10日をもってですね、聖霊降臨節が、終了になります。そして、その次が降誕前節というですね、季節に入っていくわけです。すなわちですね、クリスマスシーズンの、幕開けということになっていくわけであります。本当に早いもんでして、もう間もなくクリスマスの準備に取り掛かっていくという季節を迎えているわけであります。皆さんと一緒にですね、本当に今年のクリスマスは、皆さんでお祝いをしたいなという思いでいっぱいであります。さて、今日もですね、そういう希望を持ってですね、私たちはこれから御言葉にですね、今日も、聞いてまいりたいと思います。今日この、与えられております聖書はヘブライ人への手紙の11章の1節以下であります。この手紙は紀元の80年頃にですね、書かれた手紙だと言われております。主イエスキリストのこの十字架の出来事はですね、紀元30年頃でありましたけども、その後主イエスキリストをですね、主神のことを信ずる人たちがこの教会をですね、形成していきました。しかしこの生まれたばかりの教会はですね、最初はこのユダヤ教からの、あるいはですね、次にはローマ帝国からのこの迫害を受けまして、多くの人々が殉教をしていったわけであります。そしてですね、また人々は主イエスキリストが再び来られてですね、神の国がこの地上に築かれることをですね、待ち望んでおりました。やがて間もなくキリストが再臨をするんだということでですね、教会はの皆さんは待っていたわけです。それでもですね、50年経ちましても再臨はなくですね、逆にこの紀元70年のことですけども、ユダヤ戦争が起きまして、ユダヤはですね、ローマ帝国に滅ぼされてしまうということになりました。ユダヤ人はですね、本当に国をなくして、本当に流浪の民として散らされていきました。世界各国にですね、今もこのユダヤの人たちはですね、散らされたままになっているんです。で、この人々の信仰はですね、動揺しまして、本当に神はいらっしゃるのか、本当にイエス・キリストはメシアだったのかというですね、疑いを持つようになった人々がですね、できたわけです。そのような人々、 教会を励ましまして、固く信仰に立ってですね、神様の約束を待ち望みなさいとですね、励ましをですね、この記したのがこのヘブライ人への手紙だということに言えます。まさにですね、地上を旅する神の民に宛てられた手紙であるわけであります。では、まず11章の1節です。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することですとですね、そのように書いてあります。信仰の定義です望んでいる事柄を確信するとはですね、あなた方に救いを与えるとのですね、神様の約束に信頼をすることです。そしてまたまだ見ていない事実を確認すると言ってますが、とはですね、救いの完成である、その救いの完成である神の国を望み見るということであります。手紙がこの書かれた当時の教会はですね、先ほどお話ししましたが、大変な状況でありました皆さん、新約聖書416ページの、ヘブライ人への手紙11章35節から38節を開けてみてください。次のページです。女たちは死んだ身内を生き返らせてもらいました。他の人たちはさらに勝ったよみがえりに達するために釈放を拒み拷問にかけられました。また他の人たちはあざけられ、鞭打たれ、鎖につながれ、投獄されるという目に遭いました。彼らは石で打ち殺され、ノコギリで引かれ、剣で切り殺され、羊の皮やヤギの皮を着て放浪し、暮らしに事を書き、苦しめられ、虐待され、荒れの山、岩穴、地の割れ目をさまよい歩きました。世は彼らにふさわしくなかったのです、とこのようにですね、記されております。キリスト者であるという理由でですね、人々が殺されていく。信仰を持ってもこの世では何も報われない、むしろ苦難だけが重くのしかかる状況の中でですね、何が救いなのかと人々の信仰は揺らいでいたわけであります。このような信仰の揺らぎはですね、現代にもあるわけであります。長い間ですね、本当熱心にこの教会を支えてきた方がですね、突然病に倒れるようなこともあります。聖書の教えに従ってですね、正直一筋ですね、商売に励み、何かと教会を支えてきた方がですね、本当に景気が悪くなってきて事業が崩壊するというような出来事にあってですね、信仰生活もままならないようなことも起きてくることもあるわけです。それ以上にですね、信仰を持つことによって周囲の理解が得られないでですね、苦しみを負うこともあるわけです。例えば家族の理解が得られない時です。自分だけがこの教会の礼拝に出席する寂しさ、これは心の中のどこかにですね、虚しさが残るわけであります。あるいはですね、この会社の仕事上のこの付き合いでですね、いやなんかで ゴルフなどの会合があって、そういう交わりがある。ですから毎週日曜日にそれのために出なければならないってなこともあるわけですよ。私の経験でありますけども、私が30代の頃、大変ゴルフやテニスがですね、非常にこう盛んであった頃であります。ゴルフのコンペですね、それは盛んに行われました。私もよくお誘いを受けたりして、この頃ですね、よくゴルフに出たわけです。で、こういう方たちですね、教会の先輩たちの中にはですね、本当に企業選手が多くいらっしゃいました。役員もされてましたけども、このゴルフを兼ねた出張が多いんですね。本当にその教会生活のままならないような状況に苦しんでおられました。私なんかもですね、そういうゴルフの他にも、そういう30代の頃ですから、非常にまだコンピューターも発達してない頃で、手書きの部分も多くですね、事務処理がとっても時間がかかりました。そんなわけですから、休日出勤も余儀なくすることもありました。この決算期になりますと、本当に教会を何日か休むこともありました。この仕事を円滑に進めること、あるいは仕事をですね、円滑に進めなきゃならない、そっちを優先する、あるいはその出世に遅れるというようなこともあるわけですが、本当に信仰を二の次にしなければならない時もあるわけです。このように従うのか、神に従うかの選択もですね、本当に迫られる時があるわけです。神様に従う、ね、とはですね、十字架を背負うということです。逃げることができるのに逃げないで、避けることができるのに避けないで、現実を直視して受け入れていくことなんです。その時ですね、世界が神の言葉によってなっていること、その中で自分が生かされていることを知るんじゃないんでしょうか。本当にですね、そういう現実の苦しい中にですね、あって、教会に行きたくても行けない、そういう苦しみを負うこともある。でもそこのですね、その中にですね、神様がおられる、いいんだよと、あなたは今大事なことだから仕事をしなさいと、本当にですね、日曜日の朝から出勤をして、ああ今頃皆さん礼拝捧げてるだろうなと思うことが随分ありました。でもそれでいいんだとですね、そういう声が聞かされてるんだ、聞こえてくるわけですよ。遠藤周作の沈黙という小説、本当に重い小説ですけどもね、この宣教師が派遣されて、で踏み絵を踏まされるシーンが出てくるんですが、その時にですね、いいよ私を踏みなさいというイエス・キリストの声が聞こえてくる。そして宣教師は踏み絵を踏んでしまうわけでありますが、いいんだよと、私を踏みなさいという主イエスの言葉が浮かんできたわけです。十字架をですね、本当に追わなければ それを知ることはできないんだと思う。あなたの苦しみは分かってるからいいよと、そういう言葉が浮かんでくるわけです。信仰者であればですね、信仰が揺らぐような出来事を経験しなければならないこともあるわけです。それだからこそ、この教えられた信仰にですね、固く立ちなさいと。なぜならば、そのように苦しむのはあなたたちだけじゃない。多くの先輩たちが苦しみの中で信仰を貫いてきたからだと、ヘブライ人への手紙の筆者はですね、語っているわけであります。さて、4節以下からであります。11章の4節以下ですね。そうしたですね、信仰の先輩たちが列挙されているわけであります。4節でこうあります。信仰によってアベルはカインより優れた生贄を神に捧げ、その信仰によって正しいものであると証明されましたと書き出されていきます。アベルの物語はですね、この創世記4章にありますけども、アベルは羊飼いでですね、群れのウイゴとですね、肥えたものを神様に捧げました。お兄さんのカインはですね、農夫でありましたので、その土地の産物を持ってきてですね、神に捧げました。神様はアベルの捧げ物を受け取られて、カインの捧げ物は受け取りにならなかったわけです。そのためにですね、カインは逆上しまして、アベルを殺してしまいました。アベルは殺されましたが、神はアベルの血の叫びを聞かれましたですね。アベルは信仰によってまだ語っていると、アベルの無念の叫びを神様は知っておられるんだと、ヘブライ人の手紙の筆者は記しているんです。その信仰によって正しいものであると証明されました。神が彼の捧げ物を認められたからです。アベルは死にましたが、信仰によってまだ語っていますと書いてあります。アベルの無念の叫びを神様は知っておられると、ヘブライ人の手紙の筆者は記しているんです。私たちが全力を尽くしてですね、この世を生きて、たとえ世がそれをですね、顧みてくれることもなくても、神様は私たちを顧みてくださると言っているんですよ。私たちが全力で本当に毎日生活をしますけども、たとえですね、それをこの世の中が顧みてくれなくても、神様は私たちを顧みてくださる、良きしもべたちよと言ってくださるんですよ。次に五節です。信仰によってエノクは死を経験しないように天に移されました。神が彼を移されたので見えなくなったのです。移される前に神に喜ばれていたことが証明されていたからですとあります。エノクはですね、創世記5章に出てきます。5章24節、エノクは神と共に歩み、神が彼を取られたのでいなくなったとあります。エノクはですね、正しい人であって神に喜ばれていたと聖書は伝えていきます。このエノクの末からですね、ダビデが出ました。そして主イエス・キリストが生まれているわけであります。さて7節であります。 信仰によってノアはまだ見ていない事柄について神のお告げを受けたと時、恐れかしこみながら自分の家族を救うために箱舟を作り、その信仰によって世界を罪に定め、また信仰に基づく義を受け継ぐものとなりましたとあります。ノアの記事です。ノアはですね、洪水が来ると告知された時ですね、その言葉を疑うことなく信じました。そして箱舟を作りました。世の人々はこのノアの行為をですね、愚かなこととしてあざけりました。しかし神様の言葉を信じなかった人々は洪水によって滅ぼされてしまったわけです。そして8節からです。信仰によってアブラハムは自分が財産として受け継ぐことになる土地に出ていくように召し出されると、これに服従し行き先も知らずに出発したのですとあります。信仰によってアブラハムは他国に宿るようにして約束の地に住み、同じ約束されたものを共に受け継ぐものであるイサク、ヤコブと一緒に幕屋に住みましたと記されております。この信仰の父と呼ばれるアブラハムの出来事がですね、8節から、記されております。このアブラハムはですね、このメソポタミアのハランに住んでおりましたけども、神様からですね、受け継ぐべき地に出て行けとの召しを受けた時ですね、それに従った。で、行き先を知らないで出て行ったわけです。どこに行くのかもわからないで出発した。ここにですね、信仰があるんですね。本当にですね、ここから出て行けということ、急に言われてもですね、本当にどこ行っていいかわからない。でも神様がおっしゃるんだから、それに従っていこうということで出ていくわけです。神様が導いてくださるとの約束を信じたから不安はなかったんです。だから約束のうちのカナンに着きまして、で、生前の彼はですね、本当に土地も持たない寄留者として過ごしました。土地を与えられるとの約束を疑いませんでした。で、またアブラハムの妻サラはですね、子が与えられると約束されましたが、長い間子は生まれませんでした。またアブラハムのですね、で、この、しかしですね、サラは年を取って、月どものがもう亡くなるような年になってもですね、子供を与えるとの神様の約束を信じ続けました。で、90歳の時、息子のイサクを産んだわけです。そのイサクからですね、ヤコブとエサウが生まれました。で、ヤコブからですね、12人の子供が生まれていきます。で、さらにですね、イスラエルの12部族が形成されていくということになっていったわけであります。13節からはですね、これまでの記述が振り返られます。13節を、読みましょう。この人たちは皆信仰を抱いて死にました。約束されたものを手に入れませんでしたが、はるかにそれを見て喜びの声を上げ、自分たちが地上ではよそ者であり仮住まいの宿であることを公に言い表したのですと記されています。約束、信仰の先輩たちはですね、皆約束のなるのを見なかったわけです。アブラハムは約束の地に招かれましたが、そこに領地を与えられたわけではなくて、生前はですね、寄留者である旅人に過ぎなかったわけです。 土地が与えられなかったにもかかわらずですね、彼ははるかにそれを望み見て喜びました。イスラエルが約束の地を持つようになるのはですね、それから500年の後のモーセの時です。創世記12章2節に、あなたを大いなる国民のもといにしようと言ってますが、そういう約束はアブラハムの生前には実現しなかったんですが、後になって成就されたわけです。この今挙げた信仰の先輩たちはですね、その約束の成就を見ませんでしたけども、その望んでいる事柄をですね、確信しました。まだ見ていない事実を遠くに望み見て喜んだんです。今迫害の中で苦しんで動揺している皆さん、あなたは一人ではない。あなたはこのような信仰の先輩たちと共にいるんだと語りかけているわけであります。さて、この少し先になりますけども、ヘブライ人への手紙の12章の1節から2節を読みましょう。416ページです。 ヘブライ人への手紙の12章1節から2節にこのように記されています。こういうわけで、私たちもまたこのようにおびただしい商人の群れに囲まれている以上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのですと、このように記されています。今私たちの生活は本当に苦難の中にあるかも分かりません。しかし私たちは一人じゃなくて、多くの先輩たちが歩んでいる道を歩んでいるんです。 先輩たちが約束のものを受けたことは歴史が示しているじゃないか。モーセがイスラエルの民を率いて約束の地を目指して荒野を旅したようにですね、私たちも今主キリストに率いられて約束の地を目指して歩んでいるんだ。私たちの約束の地はこの地上にはない。それは天にあるふるさとだと。約束の地が地上にないなら、ないからですね、この地上で私たちは苦難を受ける。しかしその先には平安があるんだ。神は私たちのために天に場所を用意されている。だから疑うことなく主イエスの後に従ってこの競争を走り抜こうではないかと、このヘブライ人への手紙の筆者はですね、呼びかけているわけであります。私たちがこの信仰の父と呼ぶアブラハムはですね、神の呼びかけに従って行き先も分からずに出て行きました。しかし出て行った彼にはですね、様々な失敗が待っていました。彼は道徳的にも許し難い多くの罪を犯したわけです。決して私たちの手本になるような品行方正の人ではなかったとも思えるんです。それにもかかわらず、彼は神様の約束にしがみついていったわけです。アブラハムは失敗しても罪を重ねても、なお神様の約束にですね、頼み続けていきました。だからこの信仰の父と呼ばれているわけであります。私たちのこの川口教会は今年創立95周年を迎えました。この歩みの中にですね、本当に反省すべき点、悔い改めなきゃならない点も多くあると思います。 多くの失敗を犯しまして、また罪を犯したと思います。教会の牧師の姿や信徒のありさまを見てですね、失望して教会を去っていった人もおられるのかもわかりません。しかしですね、信仰の世界では失敗を恐れる必要はないと思うんです。大事なことはですね、失敗しないことではなくって、まっすぐに神様を見ていくことです。人を見るんじゃなくて神様を見て、その神様に従っていくということだと思います。人を見るんじゃなくて神様に信頼して、神様のみを信じて歩むということです。他者の生き方を見て批判して、礼拝にも出席しないで何もしない人はですね、失敗しない代わりに結局は神様に従うこともしてないということになるわけですよ。傷つくのは嫌だから、あるいは面白くない人がいる、面白くないことがあるから礼拝にも行かない、それで何もしない人はですね、傷つかない代わりに本当に結局は神様に従ってないということになってしまうんですよ。川口教会はキリストに従い続けてきました。約束の実現を望み続けてきました。それこそが今日ですね、私たちが知らなければいけないことだと思います。モーセに率いられたイスラエルの民はですね、40年の時を経て約束の地にたどり着きまして、私たちも95年の歩みを終えまして、100周年に向かって歩み続けてまいりたいと思います。新しい祝福がですね、私たちに与えられることを信じて、信仰による人生の旅路をですね、乱れ力を合わせながら歩んでまいりましょう。新しいホームページも本当に大きな協力者がおられまして、本当に献身的に今作っていただいてます。感謝だと思います。多くの人々と宣教の宮座を分かち合いながらですね、歩んでまいりたい、そのように願うものです。皆様の西の祝福をお祈りしております。祈りましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。このようにしてヘブライ人への手紙11章から今日も御声に行くことができました。信仰による人生の旅路、本当に多くの信仰の先輩たちが歩んだ旅路から学びました。地上を旅する神の民である私たち、まさにあなたを信じこれからも歩んでまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれる信仰者としての歩みができますように、私たちを守り導いてください。この時を感謝し、この祈り主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。